はい、さやかさんと京子さんの3回にわたる今年の女子会トーク、皆さんいかがでしたでしょうか。ヨタさんが日本に滞在すると、決めたこともショックでしたけれども、で2人のお話の中で、そうそうそう、京子さんは今どこにいはるかというと、インドのゴアでフィールドワーク中ですね。で、娘のナムさんはこの夏休みフィンランドにいらっしゃって、帰ってこられたと。で、その写真はまたアップさせていただきますけれども、で、京子さんが後半2人のトークの中で後半京子さんが、ナオミさんの検診例についてこう説明されてましたけど、ナオミさん来年頑張ってフィンランドでその通過儀礼としても検診令を受けて、コンフォメーションを受けて、その時に英語もちゃんと上達するようにっていうので頑張って英語勉強してますみたいなお話でしたけど、その時に英語で言ったらコンファメーションですか、リュウタさん。
でいいんだと思いますが、うん、
コンファメーションを日本語で説明する時に、検診令の検は賢い、信は信仰の信、礼は、儀礼の礼っておっしゃったかな。で、その時の検診令の検を日本語で漢字で書くときは実は硬いっていう字みたいですね、でもどっちにしろ検診令ってラジオで聞いたら耳で入ってくるんですけども、漢字にしたらこういうなんか不思議な漢字に、難しいですね、日本語にこういろんなものを漢字に書いてる、こういうのなんかきっとなんか明治とか古い時代に漢字したんでしょうね、リフトさん。どうも聞いたことありました、この検診令という日本語
は。どうでしょう、でもまあそうですよね、大体多分なんていうかこう教会としてのオフィシャルな日本語訳っていうのがあって、うん、それで多分明治時代とかに作られたものか、もしかしたらもっと前かもしれないですけど、うん、日本に伝える時に決めたものかもしれないですし、まあ、
じゃあ考えてね、
難しいっていうか昔の訳ではある気がしますよね。
なんか賢いと言われたら、あ、そっちの件でも良さそうな気がするし、硬いと言われたら心固くして、あるいはこうしっかりと自分を支えてみたいな、そんな意味かなとかいろいろ考えたりはするんですけど、で、それでその前にさやかさんもこういろいろこうね、先週のゆうたさんの決意について実はその決意の背景にはフランスではこういろんな社会的な分断があって、それも影響してるんじゃないかっていうことを短くでも強烈に話されていましたけども、リュウタさん全体を通してどうですか。リュウタさんもね、高校でどこ行かれてたんですか。
そうですね、オーストラリアに行ってましたが、
うん、どれぐらい行ってられたんですか。
1年間ですかね。
そんな長く、
そうです、丸々1年ではなくて1学年の間、オーストラリアの1学年の間、
だから休みも入れたらその長期の滞在になるっていうことです。そういうこう経験のあるリュウタさんにとって、このユウタさんの決意とか家族の動揺とかどんな風に聞かれました。ああ懐かしいみたいな。
いや、どうなんでしょうね。いや、
時代が違う、
すごい考えてるなっていう風にむしろ思って、僕も確かに高校の時オーストラリア行こうって思って行きましたけど、なんだろう、なんでしょうね、まあ、なんか変えたいっていう風には確かに思ったんですけど、でもそんなに積極的な理由ではなかったかなと。その中高と大学の付属校に行ってて、大体そこからもエレベーターで同じ大学に行くっていうような高校に行ってたんですけど、でまあ、何でしょうね、親で留学自体は親に勧められてたことでもあって、でもそれより前には特に興味はなくて、だから高1、高2とかの時には特に興味はなくて、だからある意味確かに僕もなんか突然こう、いやお前行くって行かないって言うてたやんみたいな感じなのかもしれないですね、親としてはね。行かないって言うてたやん、なのになんで高3になってそのややこしい時期に行くっていうの。
しかも高3になって、
高2の途中から高3の最後ぐらいですね。オーストラリアは1月、日本と夏と冬が逆なので、で夏から秋から学校始まるので、1月末ぐらいからかな、学年始まって11月だか12月に終わるっていう感じです。なので、高2の3学期から行って高3の3学期に帰ってきました。だからまあ確かに考えてみると、親とか担任の先生とかとしては なんで今になってって思った。
ほんまや。
まあ、思った。
なんで今になっちゃったんですか。
思ったでしょうね。でもまあそれまでは興味なかったんですけど、うん、なんかこういやなんか違うなっていう、このままずっといるのは違うなっていう気がしたというか、なんというか、授業全部寝てて聞いてなかったしみたいな、そういうところがあったので、じゃあ行ってみようかなっていう感じだった気がします。
高校でそういう、こうルートがあったんですか、なんか提携してて。
いや、それはそうではなくて、アメリカンフィールドサービスっていう、まあ、アメリカンってつっててアメリカが本拠ですけど、世界的なボランティア団体があって、うん、そこの、まあ、国際交流プログラムで行きました。なので、ホストファミリーとかも商業的な留学って行くと、ホストファミリーお金もらってたりするんですけど、 AFS は、うん、全員ボランティア、出発前のオリエンテーションするのも昔それで留学したことのある大学生とかがボランティアでやってて、うん、で向こうのホストファミリーも、それから日本にももちろん受け入れてて、日本のホストファミリーもボランティアでやってるっていう、まあ、そういうのがあるんですね。それで行きました。でそれは行きたい人は公募で、面接とかがあって選ばれてます。
それは自分で見つけはったんですか。
いや、いとこが行ったんですね。
あ、なるほど。
結構年上のいとこなので、もう、うん、まあ、10年ぐらい間は空いてると思うんですけど、まあ、そういうのがあるよっていうのはだから知ってたんですが。
でもすごい決心ですよね。決めてから親に言わはったんです。
まあ、でもだから高校になった時には一応そのいとこが行ったことあるから勧められてはいって、
あ、
で、まあ、でもその時に行く気はなくてでなぜか高3になる手前になってやっぱ行くっていう感じに、うん、
で行かれて どうでした。なんかあれを帰ってこられて、なんか自分が変わったかなとか、やっぱ社会は違う、世界は違うなっていう感じでした。
どうなん、いや、なんかすごい劇的になんか世界の見方が変わったとか、そういう劇的なことは多分なかったですけど、でもまあですよね、もう その将来の進路的にはそこがすごい、そこからすごい違う道に行ってるわけなので、まあ変わったといえば変わった、ね、
進路的にはどう変わったんですか。そこ行って行かれて、なんかこうしようとか見えてきた。
特にでもそれも積極的な方では、なんか積極的に進路決めたとかそういうことではない、すごい消極的な理由ですけど、高3の間いなかったので、その付属の大学に進むための、まあ、学内の試験みたいなのがいろいろあるんですけど、そういうの受けてないので、うん、まあなので一応卒業はできるんですけど、その中では最低の成績の人ってことになるので、まあ、通ってないかったような人と同じような扱いですよね、うん、で最低の成績の人っていうことになるので、まあ、うん、の上にはいけないので、まあ、そこからそのいろいろそれで受けれる大学とか探してとかで行ってるので、
じゃあ逆に選択が広がったわけですよね。そのまま上に上がるんじゃなくて、で自分で選択をして、大学を受験して、で今日に至るっていう、
まあ、
今日に至るはどこに至るっていう、
まあ、どこに至るのかよく分かんないんですがそこからもいくつもの紆余曲折があって、まあでもそれがだからなければイリノイも行かなかったかもしれないし、
そうですよね、
まあ、あるとすれば、だからなんかあんまり個人的には大きく変わったとは思ってないんですけど、まあでも変わりましたよね、多分。
変わりましたよね。はるかの人もしなかったでしょうしね。
かもしれないですね。
まあ、今日はすごい感動のお話を聞かせていただきありがとうございます。だからゆうたさんもきっとね、いつか振り返ってそんな風に話してるかもしれないなと思って、楽しみですねっていう、なんかさやかさんは大変だろうと思うけれどもっていう、またそんな風にこうね、ゆうたさんも出演していただいて、いろんな話ができたらいいなと思います。誰にも気づかれなくても、見えない時も繋がってる、いくつもの痛みを抱え積み重ね続けた今日まで不可能だろう。はい、最後の曲はワニマの 扉の向こうでした。3回にわたってさやかさんと京子さんとの今年の女子会トークをお届けしました。人が年を重ねて地域や社会や世界や政治がすごいスピードで変化する中で、でもだからこそ今を誰かと話しながら伝えながら、それが過去や未来へ、そしてあなたとつながったらいいなと思います。ではアメリカではレイバーデーの週末少しでもゆっくりできますように。来週はまた遥かな城でお会いできますように。 WRF のオープンフォーラムフォーザーフェクミニティビューズエクスプレスドーズオブスピーカーズアンドゥーノテプレゼント WRF アブナチャンピンディプトメディアセンター。 Thank you very much for listening 遥かな城 from WRF アブナディジータタイフォーエネ。 We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.